皆さん、こんにちは。リアル日本語トークです。おはようございます、こんばんは。お元気ですか？お元気でしたか？長らくお久しぶりになってしまいましたが、私の花粉症シーズンがようやく終わりました。鼻から息を吸えて呼吸ができるこの幸せですね。2ヶ月ぐらいね、ほとんど、夜も眠れないというか、鼻が詰まってしまうと寝た気にならないんですよね。酸素が不足してしまうので、昼間もぼーっとして頭が回らないとかいう言い方もするんですが、頭が働かないんですね。皆さんどうですか？日本に留学もしくは旅行に来た方、あとは長期で滞在している方、仕事をしている方、日本に来て花粉症になっちゃったっていう方いらっしゃいますでしょうか？私はね、花粉症歴は非常に長くて、いろいろな方法を試していますし、今年もまた新しいことを始めたりしました。まあたくさんね、そういったの知識を共有できる、ことはできますので、万が一ね、なんかもう花粉症なんだけど薬以外でどうしたらいいかとか、何か悩んでらっしゃる方いたら、ぜひ DM してください。何かこうシェアをできたらいいなと思っています。はい、今日皆さんに音読したいエピソードのテーマは、まあそうですね、健康とか安全という意味で、最新の天気予報のニュースを音読したいと思います。今日のねニュースですから、日本に今旅行しているとか、初めて日本に住み出しているなどなど、多くの日本の視聴者の方がいますので、そういった方々、もしくはこれから来るよっていう方にも、ぜひこのような状況であることをお伝えしたいので、エピソードを選びました。エピソードの記事はリンクに貼っておきます。ですので、それを見ながら、あ、この漢字はこういうふうに読む、もしくは発音するんだなとか、フォーカスしながら聞いていただけたら嬉しいです。ではね、ニュースを読んでいきます。危険な暑さ、熱中症警戒、明日夏日急増、水曜から木曜30度以上真夏日続出、33度予想も。明日16日火曜日は全国的に天気は回復し気温上昇、全国のアメダス約5割で最高気温25度以上の夏日予想。あさって17日水曜日から18日木曜日は九州から東北のところどころで最高気温30度以上と真夏日となり、前橋や甲府などでは33度予想。まだ体が暑さに慣れていないところに急に危険な暑さとなるため、熱中症に警戒が必要です。15日月曜は関東などひんやり、明日16日火曜から夏日急増。今日15日月曜日、関東など雨エリアは朝から気温がほとんど上がっていません。14時までの最高気温は東京都心は18度と4月上旬並みとなっています。一方、日差しが戻った九州など西日本ではたっぷりの日差しのもと気温が上昇。福岡は 25.8 度、大阪 26.4 度とともに3日ぶりに夏日となっています。明日16日火曜は全国的に天気は回復し気温が上昇、全国のアメダス5割以上で最高気温25度以上の夏日予想。 山口や岐阜では30度、大分県では31度までがまで上がる見込みです。今日15日月曜は4月上旬並みの東京都心も、明日16日火曜は26度と6日ぶりに夏日となりそうです。急激に気温が上がるため、こまめに休憩や水分をとり、無理のないように注意しましょう。17日水曜から18日木曜、最高気温30度以上、真夏日続出、33度予想も。あさって17日水曜から18日木曜日、夏日、真夏日続出となり、33度予想のところも。危険な暑さに警戒が必要です。本州付近は上空1500メートル付近で18度と7月並みの暖気に覆われる見込みです。これは晴れれば地上付近で軽く30度以上の真夏日となる暖気です。17日水曜日は九州から東北南部にかけて夏日続出、全国のアメダス2割で30度以上の真夏日予想です。東京都心も今年初めて30度以上の真夏日となりそうです。山形、長野、富山、京都、鳥取は31度、福島、熊谷、名古屋、岐阜は32度、前橋、甲府は33度の予想です。18日木曜は東京都心や名古屋は2日連続で真夏日予想、仙台でも30度の予想です。山形、福島県、会津若松、京都などで31度、宇都宮、熊谷、岐阜などで32度、福島、前橋、甲府は33度の予想です。まだ体が暑さに慣れていないところに急に危険な暑さとなる予想です。こまめに休憩や水分をとり、熱中症に注意しましょう。熱中症予防のポイント。熱中症を予防するには以下のポイントを心がけてください。1、日頃から体調管理を心がけましょう。朝など時間を決めて毎日体温を測定したり、健康状態をチェックしたりすることにより、体調の変化に気づくことができます。2、できるだけ暑さを避けて、喉が渇く前から水分補給を心がけましょう。なるべく涼しい服装を心がけ、日傘や帽子も活用するのが効果的です。入浴の前後や起床後も、まずは水分を補給しましょう。汗を大量にかいた場合は、水分だけでなく、塩分補給も忘れないでください。3、暑さを我慢せず、エアコンを使って室内の温度を適度に下げましょう。室内に温度計を置き、こまめに室温を確認しながら調節すると良いでしょう。なお、感染症対策として換気を行う場合は、窓とドアなどが2箇所を開放したり、扇風機や換気扇を併用したりするのがおすすめです。換気後、エアコンの温度はこまめに再設定してください。もし少しでも体調が悪いと感じたら、無理をしないで自宅で静養することが必要です。高齢者や子ども、障害のある方は特に熱中症になりやすいので、周りの方が気を配るなど、十分ご注意ください。はい、いかがだったでしょうか。もちろん漢字が非常に大事な日常的に使う漢字、読み方がたくさんあるんですが、内容はもっと大事です。熱中症についてのエピソードは去年とか夏ぐらいのエピソードを見ていただければ、そちらで詳しく予防とか注意点話していますので、ぜひそれも聞いていただきたいんですが、熱中症という言葉、5月から聞くというのはかなり珍しいですね。通常は6月の後半ぐらい、まあ7月、8月、9月と 熱中症とテレビの天気予報の方がよく言われるんですけど、5月から熱中症というのは非常に珍しいです。まあ明日からだんだん気温が上がるというんですが、今実は私は今日暖房を使っています。使っていました。部屋が寒かったんですね。朝からとても寒くて外にも行きたくないぐらい寒いんですが、明日はおそらく7度ぐらい上がって、あさってに30度を超えるということでした。ですのでマスクの規制がなくなりましたから、マスクは皆さんしなくてねいいんですけれども、そして多くの方マスクしてない方も増えてはきました。でも場所によってはほとんどの方が、つけてることが多いんですね。でもね、これマスクしてしまうと非常に熱中症になりやすい。3度から4度こもってしまって、熱がこもってしまって危険なので、ぜひ皆さん気を使ってねマスクをした方がいいんじゃないかとか、それでしてる方も多いと思うんですが、自分の命健康が一番大事です。咳が出たりとか喉が痛いとかっていう方以外は、なるべくこの蒸し暑い時は必ずマスクを外して、そして喉が渇いている時はもう手遅れということが多いらしいので、できる限り水分を持ちながら、移動する時も必ず水分を持ちながら、必ず補給をしてください。で、水をねただ飲むだけ、もしくはお茶とかお酒とか、ジュース一切それは水分補給にはなっていません。余計ね喉が渇いたり体から水分出てってしまいますので、お水に、例えば塩とか砂糖とかそういったものミネラルを入れたり、甘味甘みを入れたりすると、スポーツドリンク、ちょっとアクエリアスとか日本だとポカリスエットなどが有名ですが、自分でも軽く作れるので、食べれる方は梅干しと水とかね、酸っぱいものとかそういったものを取りながら、意識してぜひ倒れないようにしてください。頭がこうふわーっと、頭がふわふわしたりめまいかなと思った時はしゃがんでください。しゃがむ、床にしゃがむ、座る、後ろに倒れて怪我をしたり、非常に危険ですので、何か自分がふわふわするとかあんまり目が見えないっていう時は必ず座ったりしてください。あとね、余談ですが、最近地震がすごく多いんです。地震がねとっても多くて、皆さんニュース見ましたか？先週でしたっけ、石川県で震度6強。この震度6強というのは非常に大きいです。でその後に、もちろん千葉、東京、北海道、沖縄、鹿児島、小さいものでしたらたくさんあります。あと千葉でも大きな地震がありました。で夜中とかだったんで気づかない人も多いし、ゆらゆら揺れてたので大丈夫だったんですけど、一応ニュースではあまりにも地震が続いてますので本当に気をつけてくださいというニュースも出てました。であまり恐れることはね良くないんですが、まず、初めてなんか地震というものを経験すると多分心臓がドキドキしたり、もうパニックになることが多いと思います。地震に慣れてる人でも怖いですね。でも一番大事なのはそのびっくりしたりパニックになることで怪我をすることなんです。だから怖いとは思いますが、ちょっとね頑張ってパニックしない、パニックらない、これ面白い言葉ですけど、パニックですね、パニック パニックしない、パニクらない、パニクらない、パニクった、まあ、いろいろこういったあの言葉、日本語の言葉ありますが、とにかくパニックにならないように、パニクらないように、このちょっとおまじないのようにね、皆さんパニクらない、パニクらない。例えば、昨日地震あったね、ちょっとパニクっちゃった、これはもうパニクってしまったということですね。パニクっちゃった、あ、私もパニクった、私もパニックになった、でもパニックになっちゃダメだよね、などなど、非常に日常的に使う言葉になるので、パニックになるとパニクるは一緒なので、ぜひ覚えてください。そして、まあ、この言葉をね、呪文のように、はい、パニクらない、パニクらない、パニクらない、パニクらないっていうふうに、あの地震が起きた時に唱えながら、家にいたら、もしホテルにいたら、家にいたら、まずドアを開ける、ドアを開ける、これは何でか分かりますか？ドア、あの皆さんが逃げられる場所、逃げるところ、家は比較的ね安全です。日本の建物は非常に安心してあの生活できる規格があるので、あんまりパニクって怪我するよりは家の中に少しいることは大事です、もし家にいたら。でも揺れが大きくてドアが歪んでしまったらドア開きません。ですから揺れてパニクってる時に頑張ってドアをちゃんと開け、逃げる道を確保してください。はい、これはね家の中にいる時で、電車で起きてしまった、大きな電車じゃないですね、電車の中で大きな地震があると緊急停止をしたり、アナウンスが流れたり、変なね音が鳴ります。緊急地震速報とか、その音が怖いんですよ。私はねオフしてます、音が鳴らないようにしてます。まあ、あの大きな地震が来る前は分かるので、あの音の方が怖いんで私は消しているんですが、電車に乗っているとみんなの携帯、スマートフォンが一斉に鳴るんですね。すごく変な音で、怖い音で、だから皆さんもあのその音で怖いなと思うかもしれないんですけど、まあ、それはオフしても私は大丈夫だと思っています。はい、まあ、ちょっとこう今日は天気の話と地震の話、皆さんが安全であの怪我をしないで楽しんで日本の生活をねしていただけるために、ぜひあの最近ちょっと地震が多かったんで、あのすごく気にはなっていたんですけど、まあパニクらない、パニックにならない、今日ちょっと天気予報よりもこの言葉の方がポイントになってしまいましたが、どうか皆さんね、今日もね地震あるかもしれない、でもパニクらない、パニックになっちゃダメですっていうことで、はい、今日は、天気予報、熱中症に注意、熱中症に注意ということと、まあ、パニックにならない、パニクらないということが、あの私の新しくはないですが言葉です。ではまた、近いうちにねポストをしますので、またぜひ聞いてください。今日も最後まで聞いてくださって本当にありがとうございました。あの気軽に、例えばこんなことが日本で、クエスチョン、質問があるとか、こういったテーマを話してほしいとか、あとは、まあ、もちろんね音が小さいとかね、ご指摘、アドバイスなどありましたら、お気軽に DM で送ってくださるととっても嬉しいですし、またポストをしようと思います。はい、本日も最後までありがとうございました。また次回のエピソードでお会いしましょう。さようなら。